Dragate.
お疲れです。
です。
キス。
キス持ってる。
キャンディさん、でも白いタイツで白塗りしたら割とベイマックスできするんちゃいます。おい。
それは悪口です。
あてです。
あさこです。
キャンディです。悪口言われました、今。
明日もゲイです、は
い、明日もゲイでございます。
はい、悪口から始まった明日もゲイでございます。
そんなことないですよ。いや
本当に
そんなことないです。
ベイマックス可愛いんでね。
可愛いし
本当に愛おしいなと思って。
モテるやんか、よろしいですやんか。
ベイマックスがモテるのかキャンディーがモテるのか。
キャンディーがモテてるでしょ。
そんなことないです。
はい、満足いただきましたんで行きましょうか。
いや先日ねちょっとびっくりしたことがあって、
はい、うんうん、
あのまあ、僕某ディーラー、まあ、電気自動車なので、
はいはいはい、
たまに某ディーラーに充電しに行くんですけど、うん、その時まあ充電してて暑かったからまあ窓全開でまあ30分充電車の中で見てて、
うん、
ほんなら、車を、まあ、そこのディーラーのメーカーの車がバーッと入って、まあそれまあ、確かにそうですよ、入ってきて、でなんかまあ15分ぐらいなんかそのディーラーの方と店員さんとやり取りしてて、
うん、
で帰りますってなった時にわーっと車出る時にその、まあ、運転してた人がすいませんミラー出すボタンってどれですかみたいな、
うん、
自分の車やで、
はいはいはい、
ミラー出すボタンってどれでしたっけみたいな聞いてて、うん、あそこですみたいな、でやっとビラーバーっと出て、
うん、
えってなってこの人ミラーもう出さずに来たんか。
じゃあ格納いつもしないってこと？
いや分かれへん。
いや今でも大体オートで
噛み締めたら
噛み締めたら
自分で操作しないのか、
うん、感じちゃう。
えじゃあ来た時はずっとミラー閉まってたんかなと思って。
いや何かのタイミングで閉めちゃったんやろな。
でもエンジンつけたらでも、
うん、開くよな。
でだからどっちにしろさミラーを畳んだり出したりするボタンをさ、
うん、
知らんってどういうことと思って、
うん、
調整とかもするもんね高さ。
そうそうそう、それにびっくりしたっていう話なんですけど、うん、
確かにね。
なんかそんな分かりにくいところにあるんですか。
ないよそんな。
その普通に
大体このミラーを出したりあの窓を閉めたりするところのどっかの上とか下とかに、ね、
あるよな。
あるんですけどね、ええー、と思ってそんな人おるんやと思ってびっくりしてたら、今日僕レンタカー今ね車修理出してて、うん、あの仕事の車を今レンタカー使ってるんですけど給油しよう思って給油しに行ったんですけど、給油開けるボタンが、
うん、
給油口開けるボタンがどこ探してもなくて、
うん、
説明書見て、
うん、
あ
見つけました。
あの直接開けるタイプだった
じゃないね。普通さ、まあ、K4 やから前にあったり、
うん、
遺跡のこの辺に
あるな、
あるでしょ、うん、今ね席のこうタウスとかあるじゃないですか、うん、そこの上ぐらいにって開けた、
そんなとこにある
そう、これは見つかなんてと思って、
ほんま、
でもその人と僕はそれは違うよっていう話
でレンタカーやから
そう初見やもん、
うん、
あなたずっと乗ってましたよね。でミラー分からへんってそれはおかしいでしょ、うん、
それはおかしいよ、ね、はい、僕もガソリン開けるとこ今乗り換えた時分からんくてで一応一通り聞くやんか、
はいはいはい、
乗ってほんでまあ説明書はあるけど結構分厚いやんな、
そうそうそう、
こんなんいちいち読まへんやん。だから基本運転できるやつに必要なんだっけ聞いててんけど、給油の時に開けるボタンがどこにもないのよその今の車って、うん、ほんなら今ハッテちゃん言ったみたいにこうやって押すやつやったわ、う
ん、でボタンなんかそもそもないってやつ。
そうそう、ほんで担当の人に電話してすいません給油ってどこで開けるんですかって言ったら、あそのままちょっと押してもらったらああみたいな。
何かわいい、
まああのか
わいいエピソード。
会社は前からそうでしたけどね。
あねえそうなんですね。私はもう本当にもう純国産なんでね。
ごめんなさいね、なん
かはいはい。何の話やって
ね。もうやらしいですよ。ほんまに。
だってさ、それで言うとさ、最近さ、ライドシェア、車の話で
い
くとね。
はいはいはい。
ライドシェアが始まりましたよみたいな。
うん。
あの。それで思ったのが白タクとどう違うんやろうと思って、
うん、
ライドシェア どう違うと思います？
だから一応認可制ってことでしょ。要するに許可取ったら、許可取ってる白タクというかっていうことなんでしょうね。だから白タクやったらほら、なんか悪徳な白タクとか、料金を過剰に安いとか、安すぎたり高すぎたりっていうのを規制できへんっていうか、野放しっていうか自由やけど、
それは逆なんですよ、うん、僕調べてみたんですけど、白タクはどっちか言ったら、うん、タクシーより値段安くいくじゃないですか、うん、だから海外のライドシェアって、うん、海外はすごい普及してるのはなぜかっていうと、うん、普通の海外のタクシーってわざと遠回りしたり、うん、わざとあの混んでるとこ行ったりして、うん、わざと時間お金がかかるようなことをしよるらしいんですよ、うんうん、それがライドシェアになってからそういうことせえへん人たちがことって出てきたから、うん、で今すごいいい感じになってるらしい、ね、うん、で、まあ、日本で言うとライドシェアと白タクの何が違うかっていうと、その場で現金の受け取りがないらしいんですよ、うん、ライドシェアっていうのはだからウーバーみたいなもの、
はいはいはい、まあ、アプリ上で決済、
そうそうそう、アプリ上で決済して、うん、っていうのが、まあ、ライドシェアで、白タクはその場で現金やり取りとか、まあまあいろいろその見てってたんですけど、どう違うかライドシェアと白タクで一個うんってなったとこがあって、うん、あの運転の教育がちゃんとできてるかできてないかみたいな、うん、でタクシーは、ね、できてますよみたいな書いてあったんですよ、
うん、
いやいやタクシー全くできてませんよと思って、運転の教育なんか、うん、アホみたいな走りするじゃないですかタクシーよう言うたなと思って、それは思ったっていう話、うんうん、
まあでもそのタクシーやったら一応会社があったり、まあ、個人タクシーやっても一応文句言うとこあるけど、まあ、
だから二種免許を持ってるとか、だから
一応ね建前ではな、
うん、ライドシェアは二種免許とかもいらないんですよね、うん、ただちゃんとこの人やったらいけるって認めれた人だけができるっていう方、まあだからほんまウーバーみたいなもんですよ。
そうやな。
でもそれで言い出したらウーバーもイーツでもそうじゃないですか、うん、態度悪い人もおるし、うん、とんでもない走りして行く人もおるじゃない自転車で、う
ん、え日本でウーバーはあんの今、
うん、
ウーバーイーツじゃなくてあの車の方もあるん
ですよ。
あ結構使ってますみんな。
僕は使ってない。
僕は GO の方を使ってます。
僕も GO を使って
ます。 GO ってほとんどタクシー会社やんな。でも言うて、ま
あ、そうね、
うん、
近く。でも、あでも日本、あの日本でやってるウーバーもそうですよ。
ウーバーもタクシー会社がやってるの。
あ、そうそう、だからライドはいないよまだ。やっとやっと今ライドシェアっていうのが出てきた。
そうですよ、そうですよ。
あ、だからそう。
だからどのアプリで呼ぶかっていうだけで呼ばれるのは各タクシー会社さんの車両です。
こんな金額全然変われへんねん。
一緒です。
言うて。
あ、だいたい出るしね。こっからここまで。
うん、こんな日本ってあんまりじゃあそういう意味では全然あれな、構造変わってない、
ね。はい、そう、ね。今から
アプリ作っただけって。
そうです、そうです。
だからできればやってほしい。そのもう早く白タクっていうかもうライドシェアもっと増やして、でも白タクでもいいんじゃないと思って僕。
だから白タクの人がやったらいいってことだ
よね。そうそう
そ
う
そう。ほんで昔はだからここに俺に電話してくれたらこの値段でみたいなのをもうだからアプリで呼んでみたいなことになるってことやね。
そうそうそう。だってやっぱりもう言ったら悪いけどタクシーの運転手さんってもうほんまにマナー悪いから、うん、もう2車線真ん中走ったりとか当たり前にするし、
うん、
どっちでも行けるみたいな。
僕なんかさっきのマクドの話もそうやけども、あんまりそういう人に僕当たったことないんですよタクシー。まあそんな乗らへんけど、そうそう、
あんまり。だもう僕毎日車 乗ってるから余計に見ちゃうっていうか、う
ん、余計見るんやろ
な。そう、もう無理やり入ってきたりとか、こう4車線あんのに左車線から一番足まで一気に来たりとか。
あ、はいはい、
うん、あそういうのおるな、たまにな。
もうそんな見てるからマナーは悪いんですよね、やっぱタクシーの運転手って、うん、だからもうちょっとええんちゃうかなと思って。だから白タクがやればいいんですよほんまに、あのライドシェアをね、うん、なんかどっか大手
が。まあどうなんだよな白タク、あじゃあライドシェアな。だから僕がもしやろうと思ったらできなくはないんでしょ。なんかその
そう登録して
フルタイムで宣伝もよくって、
そうそうそうそうそう、
で自分の車でやるってことなんね、あれね。
ああ、電気自動車とかいいと思うよ。
そうやろうな。
ガソリン何もかかれへんし。
あ、そうやんな。だからガソリン車と電気自動車で全然燃費変わるから、うん、あれどういう計算なんねやろね。もう固定なんかな。何キロいくら。
それは関係ないでしょ。ガソリンであろうと電気であろうと。
あ、ほんなも全然そんなハイブリッドとかの方が全然。
絶対できる。基本的にあれはもう 自分で運転者というか所有者が給油する、
給油して
チャージするものでしょ。 Love you guys.
明日も
ゲイ。僕は8月に宇多田ヒカルさんのライブが
当たった、はい、みんな外れてんのにな。
すいません、
言うとこは
誰にですか。
外れてた人に、あいつ当たったらしい、ね、
それは別に恨まれないでしょ。
え、2人で行くんです
か。しかも外れたやつざまって言ってたでって
言ってないですよでもどうですか、そのなんか嬉しすぎてもうちょっとなんか服何着ようって考えてるぐらいですけど。
ああ、また宇多田より目立っていこうっていう、
そういうことじゃないでしょ、うん、
だから僕でもその服何着ていこうっていう発想がないので、どういう気持ちなの。
いや例えば、うん、そう、例えばっていうかそのほら、あと自分が好きなシングルのそのジャケットの、うん、服装を似せていく、例えばオートマティックだったら、
あ、やっぱりだからやっぱり
だから真ん中でハロウィンとか大好きな人なんやろな。
そんなことない、ハロウィンはそんなことないですよ。
やっぱりそれは犬じゃなくて私中心
とるのやっぱり。なんでやねんな。だってそうだ、ライブなんかちょいちょいちょい、ライブなんか行ったらさ、
ほんまに真ん中に、
いやよう見てごらんよちょっと
映したいわここで
ほんまに真ん中に映っとった。
ちょっとガラス代払うから、うん、サインペンでちょっと引かしてくれへん、真ん中
よう見て。
だからこれ真ん中やねんってい
やいや犬やろ、ピンとも犬にお
かしいね、犬じゃないね
これ待ち受けしようか、
もうええわ、
ほんま待ち受けしたらいいと思う
別にあんたの待ち受け見ることないから好きなようにしてくれ
いやでもそういうライブテンション上がってな、あのそのモチベーション上がるよね。
まあまあでもそういう人もおるもんね、あの、うん、ビーズとかでも
やっぱりどのライブでもね、
稲葉さんの格好
みたいな、そうそうそう、
あの A ちゃんのライブとかもそうですよ、
ね、まあ A ちゃんはすごいよね。僕は最近今度で言うとあのキングオージャー見に行くんですけど、さすがにコスプレはしていかないですよ。
あ、しないんですか。
しないですよ、あるならやるよ。
そやろ、うん、ほら、やった方がテンション上がるやん。
キングオージャーセットみたいなのがあるんやったらやっていくよ、うん、そら。でもないもん。
でも宇多田ヒカルさんのシングルジャケットの服、うん、宇多田ヒカルさんといえばどんな服装を思い浮かべますか。
あのここパッツンの、
はいはいはい、
あの黒い服着てるやつ、
あれなのな。めっちゃ最近じゃないですか、もうそれ。
あ、あるわ。
俺全然分からへん、なんか狭いとこでこんなしてるやつ
や。オートマティックでしょそれ赤いニットに、タトゥーのニットに、あの何カーキ色のズボン、
ね、ああそんなんやったな。宇多
田ヒカルあんま知らないですよね。
僕はね、アディクティッドトゥーユーだったかな、うん、あのなんかね黒ずくめにもうショッキングピンクの手袋をしてるやつがあって、うん、あそれしようかなと思って。
コスプレやそれやってみんなに見てもらいたいから行くや
ん。そんなことない、
曲聞いてへんやろ。
なんでですか、僕なんかも
いつ
も
キャーキャーキャーキャー言われて、お兄さんすごいですねとかって言われたわっていう感想が残るってまたこの間のあ
の、
う
ん、そのブルーノマーズでしょ、みたいな。ブルーノマーズ、いやあれブルーノマーズは僕だから言わんかったのに、あんたらがなんか無理やり引き出してくるからか言ったら言ったで、なんか自分が
知
ら
んから感想ないのもおかしない。
どうですか、だって知ってる歌、知ってる歌というか
もうまた言わせ
る楽しかったのに、
ね、あですよね。
そうです
よ。いやでも楽しんでほしい。8月ですか。
8月です。
あ、いいですね。
いいですね、8月ね、
楽しみです。
僕は
来月行きたいライブありますか。あそこさん、あんまり音楽ネタ言わへんでしょ。あ、そう、ね、コッコ行った時ぐらいは言ってはりましたけど、
うん、僕だからその今風の音楽で言うとコッコぐらいですかね、今見に行きたいなとか思うの。
いつは真由美じゃなくて誰でしたっけ。
ん、
好きな人、いつは真由美じゃなくて
僕も好きな人大体死んでるか引退してるんで。
何やったっけ、何やったっけ。
誰よ、千秋直美。
あ、それだ。
もう引退しても20年ぐらいになるよ、はい、
他はなんか好きなアーティストさんいらっしゃらない。
アーティストなぁ、あんまりない、分かれへんな。でもなんかこれもぶっちゃけ言うと、僕クラシックとか普通に聞きに行きますよ。あの
いちいち出たわ、いちいち出た。
でも
だから去年もうあの
行ってないね。
え、嘘なの、ハッテみたいなことするの。
行っても寝てんねん
あの、マジマナしていいですか。去年シンフォニーホールにあの京京を聞きに行きました。
京京って何、
京都市交響楽団かな。
へ、そうやって略すんねん。
いや、分からん、
適当に。フィルみたいな感じでね。
そうそうそう、
大フィルやな。
これ止めてね
大フィル、
大フィル、
何や、大フィル、大きいフィル、うん、フィレステーキか
もうほんまでも
レベル
ライフィル関係の人聞いたらほんま
怒ってくる
怒らへんと思うほんまにがっかりすると思う
まあ、って言いながら僕も結構クラシック好きなんで、
なんかあ、オケのやつとかああいうコンチェルトもんでな、オケとなんかバイオリンとかピアノとかっていうのってやっぱり生で聞くとやっぱり全然違うから、
全然違います
よね、やっぱああいうのたまに行くとすごい楽しいだと思うねんけど、まあまあな外国から呼んでくるやつまあまあな値段するし、まあでもたまに行きたいかなと思ったりはしますよね。だからそういうのって別に、ね、うん、そうそう、
あれですよ、僕去年ほら行くって時じゃあれでしたね、あのほらキャンドルライト、
うん、
キャンドルライトとかはじゃあちょっと興味はある。だからその演目によるってこと。
演目によるんですよ。で僕大体クラシックの場合は大体予習していくんですよね。
へー、それキャンディーさんに怒られるやつですか。あの瀬戸利聞いたら、瀬戸利見るのアンチ派ですからね。
いやだから、
まあ、でもあのクラシックはもう何やるってもう最初から決まってるから、まあ、
それはそう、
もう出てるやんか。ほんで
ただ、
うん、
やめてほしい最初にそれを聞いて生で聞きに行ったらまた違うやん。
いやだからな、その
後にしてほしい。
クラシックの場合世界初演とかじゃないやん。もうなん、まあ初演の場合もあるけど、なんかもうずっと歴代やってる人がおってその人がやるみたいな感じやったら、うん、やっぱり聞いていった方が楽しめるというか、ま
あまあ、聞き酒感がある、うん、
それは後から聞いてほしいわ終わってから
好きにさしたらよ、う
ん、いやあかんあかん、そんな
あ、
始まった。
だから演奏する人によって全然解釈違ったりテンポも違ったりするから、
それは生の音楽が濁っちゃう。
せっかくの黄金のね、
黄金の
透き通った
生の演奏が濁っちゃう、
生卵によって。
僕ね、何年か前に目見えへん人おるやんか目見えへんピアノやる人おるやんか、
はいはいはい、男性の、
男性の有名な人、
はい、お若い方いらっしゃいますね。
誰やったっけあれ、
分からんけど、
はい、忘れたな。
知ってるよ僕は。
ね、
日本人のでしょ。
日本人の ABEX かなんかから CD 出してる人。
そうそうそう、
あの人が
辻井さんね。
そうそう、辻井さんね、はい、辻井さんのやつ見に行った時に、辻さんがなんかラフマニノフかなんかのピアノコンチェルトをやってて、でその前座とか前にオケでなんかの交響曲をやったんですけど、うん、前座やからなんか知らんけどものすごいテンポ速いのね。
あ、なるほどね、
早かったんですよ、はいはい、割とパッてサクッと終わったんですけど、はい、その2楽章か3楽章かがすごく良くて、で、まあ、聞いていて良かったなと思ったんですよ。やっぱりね、聞き比べたりとかして、
はいはいはい、ド
ロスボス消えろ明日も
ゲイ、
なかなかな。
うん、僕あの人行きたいんですよ、おばあちゃん、
フィジコヘミング。
ああ、
あのラーカンパネラーやる人な。
藤子ヘミング聞きに行きたい。やっぱりまだやってはる？
やってるし、たまにだから結構地方とか、例えば兵庫のホールあるやんか、県立の。
アルカ行く。
いや、ある、あ、まあ、さっきやろそれ。
あ、何今の？
いやいや、アルカ行くか、
まかさっき。バカにしてる今。
バカにしてないよ。
言い方やで。もうあれよ。
いや、すごいいいホールやんか。
いいホールですよ、まかさきの。
アルカ行くホール、僕好きよ。
うん、
アルカ行くホールいいホールですよ。
うん、あるか、
周りも好き、なんとなく。
ああ、周りのね、
なんか、
うん、あの JR の方やんな、あるかい。
阪神です。
阪神か、は
い、そうか、え
何で何を指さしとんの。
藤子、藤子、藤子不二雄ヘミングね。藤子不二雄
ヘミングじゃない、もう怒られんでよお前。
でもああいうクラシックの大御所とかそういうカリスマ的な人気の人ってもう会場がそういう雰囲気でも、それクラシック限らへんな、やっぱりそのビーズとかでもミスチルとかでももうファンがついてて会場の雰囲気を作るやんか、
全員で。
そうそうそう、ああいうのってやっぱり飲まれに行くというか、楽しみに行くのあるよね。
飲まれに行くんですよ。
じゃあさ、あの、まあ、一見綺麗事に聞こえる気もするんだけど、いや、ファンの皆さんと一緒に作ってるライブですみたいなことをよくアーティストの方がおっしゃるじゃない。あれって結構本当のことだった
りするんだよね。いや、まさにそうよ。だって、まあ、僕なんかステージに立ってた方やから、やっぱりお客さんいての僕たち、やっぱり、うん、僕たちいてのお客さん、はい、もうお客さん一人でも心に響くような演奏は心がけてましたね、はい、
明日も
ゲイ。
はいと、
はいはい、オチやん。
すいません、なんか
いや本当にでもだからでも舞台とかさ、そういうことを、そういう音楽だけじゃなくても、うん、そういう演劇とかでも、うんうんうん、やっぱり、
ね、僕演劇好きやからね、うん、
やっぱり非日常をさ、たまに味わうのってすごくいいですよね、
う
ん、その空間に行くというか、その
そう
ぶっちゃけさ、今何でも YouTube でも見れるし、なんかそのU-NEXT とかでもね配信してるけど、うん、やっぱり生でね見に行くの全然違うんで、うん、やっぱりたまには行きたいなと。
僕ほらついこの間某お笑い会社の、うん、をクビになったというか解雇になった、うん、
あ僕大好きなね
某プラスマイナスの、
うん、ははははは
某岩橋さん、
某愛さん、
もう某ってもういる。はいはい、
のライブをね見に行かしてもらって、うん、元気そうでした。
うん、
はい、岩井さんでした。で挨拶、ちょっと楽屋に挨拶させてもらいに行ったんですけど、むちゃくちゃいい人やったし、うん、ライブ中もまあちょいちょいネタにはしてましたね。うん、でやっぱりほらあるじゃない。
こうやって、うんうん、
やる。
そらそらな。
あやるんやと思ってやっぱり。
えバンド音楽なんでしょ。
そうそう、バンドやってるけど、その演奏中はやんないですけど、うん、なんか。
あできてます
ね。できてる、やめてくれ。
なんか似てる。
やめてくれ、うん、太ってるだけや。
なんか新しいコンビ組み。
でもいい、ほんまにいい人やったし、何やったら同い年だったんですよ僕、全く。
ほんならコンビちょっと言ってプラスプラスかなんか
プラスプラス
ダメですか。
安直、岩橋がプラスみたいなのやめなさいよ。プラスマイナスのプラスは岩橋みた
いな。ドロスボス消えろ、明日も
ゲイ。お便り行きましょう。
はい、お願いします。
なんでその僕らが待たせてたみたいな感じですか。
いやいや、いつまでいつだったら行くんやろ思って、いつまでこっちがネタを出してあげなあかんねやろ思って、ちゃっちゃちゃっちゃ行けよとは思ってましたよ。でほら、読みたい盛りの人が言い出すじゃない。読んでいいですか、
うん、お願いします。
読みたい盛りの人って誰ですか。ほんまに、あんまに、はい、はい、それでは、はい、読ませていただきます、
はい、
互いの性的欲求、
はい、
というタイトル、
はい
はい、ゴンスケさんからいただいております、
はい
はい、
ゴンスケ兄やんからね、
はい、ゴンスケ兄やんでございます、はい、皆さんこんばんは、ゴンスケです、
はい、こんばんは、
はい、先日の配信で浮気についてお話しされていました、
はい、
僕は浮気についてはどこまで許されてどこからはダメなのか未だに答えは見つかっていません、
はい、
うん、考えがまとまらない理由の一つに互いの性的欲求の差があるのかなと思いました、
はい、
うん、自分はセックスしたいのに相手はその気がないと断られた場合、満たされない欲求に対して自分は我慢をするのか、それとも違う誰かで発散するのか、我慢し続けたがゆえに関係が悪くなるかもしれません。彼氏に知られず誰かと発散したことによって穏やかな関係が続けられることもありえます。
あ、もうそっから僕はちょっと違うなって思うな、
まあね、はい、うん、でのんけの男友達は性欲が強いため、女性のパートナーは付き合いきれないため、外でやってこいと言っています。
それも違うんですよね、うん、なんかそういう人らばっかりにピックアップ、うんうん、されてる、はい、そういう人らばっかりのことを言ってるような気するけどね、
まあ、ゲイカップルの場合でも同じような話を聞いたことがあります、うん、パートナーの性的欲求には付き合いきれない、でも外で誰かと発散するのは許せないとなっては、その人は大変辛くなってしまうことにはならないでしょうか。改めてどこからが浮気なのかと考えると難しいなと思いました。皆さんは自分と彼氏の性的欲求の度合いが合わない場合がどのように対処しているのでしょうか。ではまたメールしますねと来ました。ありがとうございます、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあだからその性的欲求なんか合うわけないじゃない。100100で合うことなんか絶対にないんやから、うん、それを分かってての付き合いじゃないのって、まず僕そこ、うん、恋人とできへんから性的欲求が満たされへんから、じゃあ他でっていうのがそもそも間違ってないって思うんで僕は、
うん、
そこも含めて付き合ったんじゃないんですか、あなたたちって僕は思うんです。
そうね、だから何でもかんでも自分の思い通りにしたいって言うんやったら付き合いには向いてないかもしれないな、
う
ん、だからそれは、
うんうん
うん、 相手のことを、
そうそう、
だから全部を我慢するわけじゃないけど、うん、そんなただの子供のわがままになってしまうでしょ。 それって親と子供の関係みたいな、
そうそうそう、
好きな時にやらせてあげるのがあのいい彼氏なんかとかいい恋人なんかって言ったら、俺は全然ちょっとピンとけえへんから、
まあ、タイミングもあるじゃないですか、うん、今日はちょっとその気じゃないって逆もしかりやと思うんですよ、うんうんうんうん、いくら性欲があったとしても、うん、じゃああなたはその時絶対やってあげんのかってなったら多分そうじゃないと思うんです、
うん、
だからそれをなんか一方的にこの人がやる気ないから、じゃあこの欲求 性欲はどうしたらいいね、
うん、
しこれやって僕は思う、
うん、
それで済むやん。
なんかね、それになんかこうその性の話題とかもそうだけど、他のものも、まあ、個人の価値観感覚あっていいよねってなんか結ぶもう何話しぶりって、まあ、確かにそれはそうなんだけど、うん、でもね、なんか自分のやりたいことばっかりじゃなくって、自分の大事な人のことを考えて譲ったり、まあ、時にはチェって思うようなことがあったりする先にしか得られない信頼関係とか喜びもなんかあるような気がして、
そうですよ、我慢することによって得られる信頼関係もあるじゃない、うん、
あるよね、
いや我慢というか相手のために何かをするっていうのって、うん、ゲイの場合ってすごい少ないじゃないですか、そういう経験って、うん、子供を作らないからだけど、う
ん、ね、
基本的には、うん、だからそういう意味では結構人間にとってそれって大事だと思うんですよね、うん、だから別に恋人じゃなくてもいいけど、
はいはい、
でもやっぱりそういう性的なことがぴったりあった時の多幸感はやっぱり違うものがあると思うし、
うん
うん、っていう綺麗事ですけどね。でも浮気ね、僕だから浮気の定義をこの間喋ったじゃないですか。でも浮気はね、もうしたらしたでもしゃあないと思ってます。
もうぶっ込みましたよ。荒れるの分かってぶっ込みました今。
あの浮気がダメとは僕思ってません。だからただ浮気なんで、浮ついて浮つくことあると思う。
それ自分が浮ついてごめんなさいって言ってるだけの話ですよ。
違いますよ。だから僕は許すというか、それは
違います。浮気ってそういうことですよ。自分の浮ついた心なだけで、
いや
相手がおるんですよ。
だから相手が浮ついてしまったとしても、僕はまあだから許すとかっていうんでもないけど、なんやろうな、だから僕は知らなければもういいんですよ。知らなかったら、
知らないのは浮気にならないんですよね。
だからそうですね。僕
知らないのは何の事情も発生しない、
うん、
知ってしまってるからこその浮気だ。
そうそう、だから絶対浮気がダメっていうことを言い出すと、なんかすごくしんどくならないのかなと思ったりもするんですよ。
絶対浮気がダメって言ってるんじゃなくて、
うん、
絶対浮気なんかするっていう答えに至らんよねって言ってる
だけの。そうそう、だからそういうことで開き直るのはダメだと思うんですよ。だから僕もだからしませんし、浮気は絶対に。
今後はね、
今後もこれからも過去もみたい
な。あれあれあれあれあれあれあれあれあれあれ、
あの違うんです。だから何が言いたいのかな、これ。
だからまあ言ってもほら、浮気の定義ってそれ人それぞれ違うから、
うん、
自分の正解は自分でしか出されへんと思うんですけど、うん、やっぱりその相手のことを考えるって、うんうん、そこまでできるんかなっていうところなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうやね。だから相手のことを、
うん、だからそれ本当にあの性欲でどうしたらいいんって、いや相手のことを考えたらおのずと答え出ないって思うんですよ。
そう、
それが付き合いじゃないの
って。僕もそう思う。
なんで自分の性欲を何とかしてどっかで発散しようって、結局それ独りよがりっていうか、ただのわがままですよ。
そうやな。でもまあまあ、でもそこの相性が全く違ったらやっぱり難しいと思うのよ。
あ、そこもほんでもう一個ね、思ったのが、うん、全く違うそういう人に限って事前にエッチっているよねって言いがちやと思うんですよ。
うん、
そういう相性っているよねって言ってやって付き合った割には、向こうが今度ちょっと今日は嫌やみたいな、じゃあ他でやってくるみたいな、はぁ、あ、いう話ですよ。それも
事前でやってたんじゃん、
う
ん、
まあまあそれはもう偏見ですよ。偏見、お前ら事前に確かめたやろって。 確かめてそれかえってなるから、なんかそれは違うような気がする。
まあまあでも1回2回で分からんこともあるしね。
それ何やったらよ、それをなんか1回で確かめろって。ほらね、10回やったら分かるんかよ。そういうことじゃないやろ。
うふふって言われて、むふって言われ
て。そこだけじゃないですよ。エッチだけじゃなくて。
そうやね。
ご飯作るときどうやって、うん、全く合わんご飯を作ってこられたときとかって、うん、じゃあ我慢して、我慢して、無理やから、じゃあもう外でご飯食べてきますって言ってんのと一緒じゃない。ちゃうよねと思いません？いや、あなたもやりなさいよ。やし、なんとか二人で、改善していきなさいよ。
いや、だからそこはどこに惹かれるかとか、どこを好きになるかって、それこそ落ちるものじゃないですか、恋って。だから、やっぱり分からへんや。だから、そう、エッチで妥協できなく、妥協できたとしても、他のところで、やっぱ我慢できへんところで、うん、出てきたらやっぱり難しいやろうし。
ああ、でもだからその話がね、うん、結局は、もう全部性欲で、正当化しようとするじゃない、みんな。
いや、意外とな、キャンディさん、そのキャンディさんの周りは、エッチマジンみたいな人多いからさ。
ちょっと
僕、なんかしらっと言ってあるけどね、キャンディさんの付き合いの人ね、割とエロい人多いと思うんですよ。
多いかも。
うん、だから割と濃い人多いと思うんですよ。だから、そんな人ばっかりじゃないというか、
別に否定はせえへんよ。うん、自分のやりたい自分の責任でやれやいう話やから。
でね、
それをなんか。
やっぱり色濃い人の方がね、魅力的に映る瞬間すごくあると思うんですよ、やっぱりね。何にしても。でもやっぱりこう、それだけで付き合っていかれへんや。うん、毎回毎回、おにんに言うてられへんから。
ゲイ。
でもね、やっぱりこの3人はある意味ちょっともうだいぶ補修寄りやと思うんですよ。本サバ寄りやと思うんですよ。僕が一番ちょっと真ん中には寄ってるけど、もっとラディカルというか、もっとオープンリレーションシップ全然いいやん、別にそんなやりたい放題。ものすごい怖い、なんか穴いきゃ
いや、おるよ、いくらでも
俺でもこういう状態でキャンディさんとか好きなんですよ。
何をそんない
くらでも付き合ってんのに他の人と手出してる人がいくらでも見たことあるし、うん、いくらでも知ってるけど、うん、
僕な、でもな、それは、うん、そのやりたい人っていうか、まあはっきり言うとわがままな人はそれでやってずっと年取っていったらいいと思うし、うん、ただその人と僕はちょっとよう付き合っていかれへんなと思うわけ、うん、友達としては全然いいし楽しい人たくさんおるけど、
そうね、付き合いとしては、うん、そのね、
ちょっと落ち着いて付き合いたいし、何や言うたら何かのタイミングで何か例えば梅毒もらってくるとか肝炎もらってくるみたいなことになったらもうやってられへんやんか。例えばね、例えばの話ね、うん、それはでもちょっと残念やな。だから その子がそういう生き方したいくて憧れてるんやったら全然やった
や
けど、
そ
のみんを主語大きくすんなよとは思ってしまう。
も
う
自分俺って言えよって
言って、俺のやりたいようにやってますで、うん、いややってくれってなるけど、うん、お釜はみんなそうやって言ったやつもどつきたなりますもんね、うん、一緒にすんなよって、
うんうん、まあ僕は可愛かったら全然いいと思います。頑張ってって。
Love you guys.
明日も
ゲ
イ。難しいですね。はい。
はい。ということでね。
はい。はい、
お便りよね。
お便りよ
ね。
お便りというかですね、すいません、なんかこんな時にですね。
なんか投稿も来てましたよね。
そうですね。ちょっと X の投稿をですね、はい、いただいておりまして、
はいはい、
ちょっとその、すいませんね、私が読むのも恐縮なんですけれども、
はい、
読ませていただいてよろしいでしょうか。
はい、はい、どうぞ。
すいません。
はい、
これはアカウント名は言わない方がいいんですかね。
いや、多分これ公開鍵付きじゃないですね。
本当ですか。
だからおそらく大丈夫じゃないでしょうか。
はい、
はい、公開アカウントなんで、はい、いいと思いますよ。
はい、では、はい、博多の A 君
という
方から、
博多から、
はい、
遠路はるばる、
遠路はるばる、アスゲーの X アカウントにですね、はい、投稿に、
は
い、
遠路はるばる、電波を使って
電波やばい、電波やばい、あげ、はい、すいません、恐縮ですが、最近アスゲーの発展さんにハマって発展さんが初出演した。
ちょ
動揺が
すごい。
すごいです
ね。噛みすぎ。
すいません。はい、
もう一回お願いします。
はい、改めまして、X の、アスゲーアカウントにコメントいただいております。
はい、
博多の A 君から。
博多から。
はい、
わざわざ。
遠路はるばる。
遠路はるばる。 電波に乗せて、うん、
すいません。最近アスゲーのハッテンさんにハマって、ハッテンさんが初出演した回から遡って聞いている時間がとても癒しの時間になってる。
いやありがたいですね。
ちょっとすいません恐縮です、ありがとうございます、うん、独特な感性のお兄さん的なあそこさんと、うん、おちゃらけた面白い自由な感じのキャンディーさん、はい、そして、後輩感を出しながらとてつもなく、愛らしい発展さん素敵です。あで応援のメッセージをいただきました、ね、ありがとうございま す, すいません
。ありがたいです。
すいません、あのエクさんとあのもう、ね、僕を褒めていただくとキャンディー兄さんが本当になんかもうとんでもない顔になるんでちょっと恐縮ですけれども、すいません、ありがとうございます。
まあちょっとまあまあね、
すいません、なんか褒められ慣れないのですごいドキドキ。
言いたいことは100あるけど、ゼロにしとこう。
ドキドキする、もう怖いですね、そういうのは、ね。いや、
でもこう、ツイッターというか、X ね、はい、X のこう、コメントというか、はい、あんまりこうね、取り上げたことなかったんですけど、うんうんうん、ちょっとね、あの気になるものは取り上げたいなと思ってますので、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。この A 君、A 君、A、
すごいよ、でも100回分ぐらいあるでしょ。
いやもう150、
そんなある、発展入ってきてからの、はい、まあ週2になってるからね。
そうですね、
そうです、そうです、
150もうね、
で今全部聞き直したってすごい、
あのもうすぐね、200回というか発展さん入って200回っていうの来るんでね、うん、
今年の夏で僕2年ですしね、
2年ですね、
はい、はい、そんなんいらっしゃる、キャンディー何年やってると、
もういいじゃないですか、もう。
そら もっといい、あれしてほしい。
そうですね、功労者なんですけれども、初期面じゃないですか、初期メンバーいらっしゃるから。
こんな続くと思わへんかったな。
お我慢したわ、俺。
トロスボス消えろ、明日も
ゲイ。
これ、A 君さん、A 君、A 君って呼ばせていただきますね、うん、A 君がおっしゃってるですね、独特な感性のお兄さん的なあそこさんというのは当てはまっておりますでしょうか、キャンディーさん。
あ、まあ独特な感性は当たってます。、はい、で何て書いてあった、
ほんで次ですか、はい、次がおちゃらけた面白い自由な感じのキャンディーさんだそうです。
あ、まあね、多分一番細かいと思いますんで、
それはそう。
一番自由ではない。
あの大らかではないですね。
そうです、
あのコーナーぜひね一度助手席にね、助手席に乗ってみてほしい。本当にもう周りの車すべてにダメ出ししながらね、どんどん抜かしていくっていうね、素晴らしい体験できると思います。
素晴らしい。僕だからキャンディーさん大変やなっていうのが、苦労しはるやろうなって思うのが、うん、パッと見側の雰囲気はものすごい大らかに見えやすいと思うんですよ、うんうんうん、とか ならそのまあそれはお仕事の仕方にしても、例えば食事と
か、まあ、大らかですよ、僕別にそんなにそこら中で牙向いてませんよ、うん、
いや、そうね、難しいのがこれ伝わりにくいのが、ほんまに怒ってるわけじゃないのよ。
あ、そうですね、うん、そうですね、
ほんまに切れ散らかしてる人ではないんだけど、うん、ないない、切れる時まれにあるけど、切れる時また怖いねんな。ほんまに切れたらもう大変やねんけど、もうええかな、でもこの話あんまり伝われへん気がする。まあまあ、ね、大阪にはよくあるタイプの人やなと思いますよ。よくいるタイプというか、昔からいるね、割とこう楽しいお兄さんですわ。
そうですね、だからそのほらお仕事の場所とかにもね、うん、にある棚とかもね見せてもらったことあるんですけど、うん、割と結構几帳面とかきっちりしてはる、うん、じゃないですか、うん、でもパッと見そう見えないじゃないですか。
そうね、おちゃらけたる感じは、
まあ、なんかね、タカさんでも適当にへーってなんかやりそうにパッと見見えるから、そのギャップは魅力でもあり、その苦労とか誤解の種にもなりやすい。
あんまり見せたくないじゃない、自分の苦労してきたところって。
まあきっちり真面目なシリアス
な、ね、きっちり真面目なところとかって、おちゃらけてこの人アホやなと思われてた方がいい、
なんか楽しいし、
ね、そう時もあるじゃないですか。そうまあ、ラジオではそれ全面に出してるからね、うん、出してないか、文句言ってるか結構。
いやでもまあおちゃらけってあるんちゃいます
ね。まあね、そんなもん一人でおるときおちゃらけへんで。
いや意外とおちゃらけた顔で寝てましたよ。
人の寝顔バカにするな。
写真ありますよ。
寝顔バカにすること
ってある人。おちゃらけて寝てありました。
いやいやいやいや、もうありがたいですよね。この X のコメントもね、たまに取り上げていきたいななんて思ってるんで、ぜひハッシュタグがありますので、
そうですよね、コメントしてほしい。
ハッシュタグアスゲー、
早く返信とか引用見れるようにしてください。
全部してますけどね。
いや、自分らでも見れるようにしてほし
い。ああ、わかりました。
ハッシュタグ、はい、アスゲーはアスが漢字で、
漢字でカタカナゲイなんですけど、はい、
カタカナでアスゲーではなくて、ハッシュタグについてはアスゲイで、
はいはい、アスタゲイですね。
アスタゲイ、アス
ゲイ、トゥモロー、
トゥモロー、ゲイ、
ゲイ、
言って英語で、
トゥモロー、ゲイ、
トウモロコシは、
トゥモロコシ、
フレンチ風やね、
トゥモロコシ、
トゥモロコ
シ、あ、そうか、
そうなんや、
めっちゃ美味しい。
やばい、
もうそこまでいらんよ。めっちゃ美味しいまでいらん。それいらんかったわ。
ひどいよ。はい。
はい、ということで。
はい、明日もゲーでは。
はい。お便りを募集してまして。
最近、マシュマロ言わないね。
あ、もうね、マシュマロはもうやって
ない。やめてない、やめたんすか。
やってないしね、ほんでね、あとね、マシュマロはなんかね、なんか赤版みたいなのされるっていうのが回ってきたから、
あ、そう
マシュマロの。やつをなんか X って、だからツイッターから X に変わった時に、なんか結構規約変わって、なんか結構変に厳しになったりしたので。
ああ、どっか行く。
だから。
キセランパスなんて言いませんでした。こういう。
終わりたいんですが。明日もゲーではね。で、あと YouTube もあります。YouTube でもね、コメントいただけましたら、
ちょっと番組で。それは嬉しいです。
取り上げさせていただきたいななんて思ってますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日もお疲れ様でございます。